初めての授業。いよいよ学校へ出た。初めて教場へ入って、高いところへ乗った時は、なんだか変だった。講義をしながら、俺でも先生が務まるのかと思った。生徒はやかましい。時々ず抜けた大きな声で、先生という。先生には答えた。今まで物理学校で毎日、先生先生と呼びつけていたが、先生と呼ぶのと呼ばれるのとは天地の差だ。なんだか足の裏がムズムズする。俺は卑怯な人間ではない。臆病な男でもないが、惜しいことに胆力が欠けている。最初の一時間は、なんだかいい加減にやってしまった。しかし別段困った質問もかけられずに済んだ。控え所へ帰ってきたら、山嵐がどうだいと聞いたから、うんと簡単に返事をしたら、山嵐は安心したらしかった。二時間目に白木を持って控え所を出た時には、なんだか敵地へ乗り込むような気がした。教場へ出ると、今度の組は前より大きな奴ばかりである。俺は江戸っ子で、華奢に小作りにできているから、どうも高いところへ上がっても押しが効かない。喧嘩なら相撲を取りとでもやってみせるが、こんな大像を40人も前へ並べて、ただ一枚の舌を叩いて、恐縮させる手際はない。しかし、こんな田舎者に弱みを見せると癖になると思ったから、なるべく大きな声を出して、少々巻き舌で抗議してやった。最初のうちは、生徒も煙に巻かれてぼんやりしていたから、それ見ろとますます得意になって、ベラン名帳を用いていたら、一番前の列の真ん中にいた、一番強そうな奴がいきなり起立して、先生と言う。そーら来たと思いながら、なんだと聞いたら、あまり早くてわからんけれ、もちっとゆるゆるやって、遅れんかな、もし。と言った。遅れんかな、もしは生ぬるい言葉だ。早すぎるならゆっくり言ってやるが、俺は江戸っ子だから君らの言葉は使えない。わからなければわかるまで待ってるがいい、と答えてやった。この調子で2時間目は思ったよりうまくいった。ただ帰りがけに生徒の一人が、ちょっとこの問題の解釈をしておくれんかな、もし、とできそうもない幾何の問題を持って迫ったには、冷や汗を流した。仕方がないから、なんだかわからない。この次教えてやる。と急いで引き上げたら生徒がわーっと生やした。その中にできんできんという声が聞こえる。べらぼうめえ。先生だってできないのは当たり前だ。できないのをできないというのに不思議があるもんか。そんなものができるくらいなら40円でこんな田舎へ来るもんか。と控え所へ帰ってきた。今度はどうだ？とまた山嵐が聞いた。うんと言ったが、うんだけでは気が済まなかったから、この学校の生徒は分からずやだな、と言ってやった。山嵐は妙な顔をしていた。三時間目も四時間目も、昼過ぎの一時間も大体似たようなものであった。最初の日に出た球はいずれも少々ずつ失敗した。教師は旗で見るほど楽じゃないと思った。授業は一通り済んだが、まだ帰れない。三時までポツネンとして待ってなくてはならん。三時になると、受け持ちの旧の生徒が、自分の教室を掃除して知らせに来るから、立ち上がって検査をするんだそうだ。それから、出席簿を一応調べて、ようやくお暇が出る。いくら月給で買われた体だって、空いた時間まで学校へ縛り付けて、机とにらめっくらをさせるなんて方があるものか。しかし、他の連中はみんなおとなしく、ご規則通りやってるから、新参の俺ばかり、ダダをこねるのもよろしくないと思って我慢していた。帰りがけに、君、何でもかんでも三時過ぎまで学校にいさせるのは愚かだぜ、と山嵐に訴えたら、山嵐は、そうさ、はっはっはと笑ったが、後から真面目になって、君、あまり学校の不平を言うといかんぜ。言うなら僕だけに話せ。随分妙な人もいるからな。と忠告がましいことを言った。 四つ角で別れたから詳しいことは聞く暇がなかった。骨董攻め。それから家へ帰ってくると宿の亭主がお茶を入れましょうと言ってやってくる。お茶を入れると言うからご馳走をするのかと思うと、俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子では留守中も勝手にお茶を入れましょうと一人で実行しているかもしれない。亭主が言うには、手前は書が骨董が好きで、とうとうこんな商売をないないで始めるようになりました。あなたもお見受けするところ、だいぶご風流でいらっしゃるらしい。ちと道楽にお始めなすってはいかがです。ととんでもない誘いをする。今日まで見損なわれたことは随分あるが、まだ俺を捕まえてだいぶご風流でいらっしゃると言ったものはない。大抵はなりや様子でもわかる。風流人なんていうものは絵を見ても頭巾をかぶるか短冊を持ってるものだ。この俺を風流人だなどと真面目に言うのはただのくせ者じゃない。俺はそんなのんきな隠居のやるようなことは嫌いだと言ったら、亭主はへへへへと笑いながら、いえ、初めから好きなものはどなたもございませんが、一旦この道に入るとなかなか出られません。と一人で茶をついで、妙な手つきをして飲んでいる。実は夕べ、茶を買ってくれと頼んでおいたのだが、こんな苦い濃い茶は嫌だ。一杯飲むと胃に応えるような気がする。今度からもっと苦くないものを買ってくれと言ったら、かしこまりましたとまた一杯急すのでなくなるまで傾けて飲んだ。人の茶だと思ってむやみに飲むやつだ。主人が引き下がってから明日の下読みをしてすぐ寝てしまった。それから毎日毎日学校へ出ては規則通り働く。毎日毎日帰ってくると主人がお茶を入れましょうと出てくる。一週間ばかりしたら、学校の様子も一通りは飲み込めたし、宿の夫婦の人物も大概は分かった。教場で折々しくじると、その時だけ嫌な心持ちだが、三十分ばかり経つときれいに消えてしまう。俺は何事によらず、長く心配しようと思っても心配ができない男だ。俺は前に言う通り、あまり度胸の据わった男ではないのだが、思い切りはすこぶるいい人間である。この学校が行けなければすぐどっかへ行く覚悟でいたから、タヌキや赤シャツもちっとも恐ろしくはなかった。まして教場の小僧どもなんかには愛嬌もお世辞も使う気になれなかった。学校はそれでいいのだが、下宿の方はそうはいかなかった。亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするが、いろいろなものを持ってくる。はじめに持ってきたのは何でも印材で、糖ばかり並べておいて、みんなで三円なら安いものだ、お買いなさいという。田舎周りのヘボ絵描きじゃあるまいし、そんなものはいらない、と言ったら、今度は火山とかなんとかいう男の家長の掛け物を持ってきた。自分で床の間にかけていい出来じゃありませんかと言うから、そうかなといい加減に挨拶をすると、火山には二人ある。一人はなんとか火山で、一人はなんとか火山ですが、この掛け物はそのなんとか火山の方でと、くだらない講義をした後で、どうです？あなたなら15円にしておきます。お買いなさい、と催促をする。金がないと断ると、金なんかいつでもよろしゅうございますと、なかなか頑固だ。金があっても買わないんだ、とその時は追っ払っちまった。その次には、鬼瓦ぐらいな大すずりを担ぎ込んだ。これは短径です、と俺の前へ大きなすずりを突きつける。いくらだ、と聞くと、持ち主が中国から持って帰ってきて、ぜひ売りたいと言いますから、お安くして30円にしておきましょうという。この男は馬鹿に違いない。学校の方はどうかこうか無事に務まりそうだが、骨董攻めにあっては とても長く続きそうにない。天ぷら先生。そのうち学校も嫌になった。ある日の晩、大町というところを散歩していたら、郵便局の隣に蕎麦と書いて、下に東京と中を加えた看板があった。俺は蕎麦が大好きである。東京におった時でも蕎麦屋の前を通って薬味の匂いを嗅ぐと、どうしてものれんがくぐりたくなった。今日までは数学と骨董で蕎麦を忘れていたが、こうして看板を見ると素通りができなくなる。ついでだから一杯食っていこうと思って上がり込んだ。見ると看板ほどでもない。東京と断る以上はもう少し綺麗にしそうなものだが、東京を知らないのか金がないのかめっぽう汚い。値段付けの第一号に天ぷらとある。おい、天ぷらを持ってこい、と大きな声を出した。すると、この時まで隅の方に三人固まって何かつるつるちゅうちゅう食っていた連中が、等しく俺の方を見た。部屋が暗いので、ちょっと気がつかなかったが、顔を合わせると、みんな学校の生徒である。先方で挨拶をしたから、俺も挨拶をした。その晩は久しぶりに蕎麦を食ったので、うまかったから、天ぷら蕎麦を4杯平らげた。翌日、何の気もなく教場へ入ると、黒板いっぱいくらいな字で、天ぷら先生と書いてある。俺の顔を見てみんな、わーっと笑った。俺はバカバカしいから、天ぷらを食っちゃおかしいか、と聞いた。すると生徒の一人が、しかし四杯は過ぎるぞな、もし、と言った。四杯食おうが五杯食おうが、俺の銭で俺が食うのに、文句があるもんか。さっさと講義を済まして、控え所へ帰ってきた。十分経って次の教場へ出ると、一つ、天ぷら四杯なり、ただし笑うべからず、と黒板に書いてある。さっきは別に腹も立たなかったが、今度は尺に触った。一時間歩くと、見物する街もないような狭い都に住んで、他に何にも芸がないから、天ぷら事件を日露戦争のように触れ散らかすんだろう。哀れな奴らだ。子供の時からこんなに教育されるから嫌にひねっこびた植木鉢の楓で見たような子供ができるんだ。無邪気なら一緒に笑ってもいいが、こりゃなんだ。子供のくせに、おつに毒気を持ってる。俺は黙って天ぷらを消して。こんないたずらが面白いか？卑怯な冗談だ。君らは卑怯という意味を知ってるか？と言ったら、自分がしたことを笑われて怒るのが卑怯じゃろうがな、もし、と答えた奴がある。嫌な奴だ。わざわざ東京からこんな奴を教えに来たのかと思ったら、情けなくなった。余計な減らず口を聞かないで勉強しろ、と言って授業を始めてしまった。それから次の教場へ出たら、天ぷらを食うと減らず口が聞きたくなるものなりと書いてある。どうも始末に負えない。あんまり腹が立ったから、そんな生意気な奴は教えない、と言ってスタスタ帰ってきてやった。生徒は休みになって喜んだそうだ。こうなると学校より骨董の方がまだマシだ。それから三日ばかりは無事であったが、四日目の晩に隅田というところへ行って団子を食った。この隅田というところは温泉のある町で、城下から汽車だと十分ばかり、歩いて三十分で行かれる。料理屋も温泉宿も公園もある上に色町がある。俺の入った団子屋は色町の入り口にあたって大変うまいという評判だから、温泉に入った帰りがけにちょっと食ってみた。今度は生徒にも会わなかったから誰も知るまいと思って、翌日学校へ行って一時間目の教場へ入ると、 団子二皿七千なりと書いてある。実際に俺は二皿食って七千払った。どうも厄介な奴らだ。二時間目にもきっと何かあると思うと、色町の団子、うまいうまいと書いてある。呆れ返った奴らだ。団子がそれで済んだと思ったら、今度は赤手ぬぐいというのが評判になった。何のことだと思ったら、つまらない言われだ。俺はここへ来てから、毎日隅田の温泉へ行くことに決めている。他のところは何を見ても東京の足元にも及ばないが、温泉だけは立派なものだ。せっかく来たものだから毎日入ってやろうという気で、晩飯前に運動方々出かける。ところが、行くときは必ずタオルの大きなやつをぶら下げてゆく。この手ぬぐいが湯に染まった上、赤い島が流れ出したので、ちょっと見ると紅色に見える。俺はこの手ぬぐいを、行きも帰りも、汽車に乗っても歩いても、ついにぶら下げている。それで、生徒が俺のことを赤手ぬぐい、赤手ぬぐいと言うんだそうだ。どうも狭い土地に住んでると、うるさいものだ。まだある。温泉は3階の新築で、上等は浴衣を貸して、流しをつけて8000で済む。その上に女が茶を出す。俺はいつでも上等へ入った。すると、40円の月給で毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した。余計なお世話だ。まだある。湯壺は御影石を畳み上げて、15畳敷きぐらいの広さに仕切ってある。大抵は13、4人使ってるが、たまには誰もいないことがある。深さは立って乳のあたりまであるから、運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。俺は人のいないのを見澄ましては、15畳の湯壺を泳ぎ回って喜んでいた。ところがある日、3階から威勢よく降りて、今日も泳げるかなと、風呂の入り口を覗いてみると、大きな札へ黒々と、湯の中で泳ぐべからずと書いて貼り付けてある。湯の中で泳ぐものはあまりあるまいから、この貼り札は俺のために特別に新調したのかもしれない。俺はそれから泳ぐのを諦めた。泳ぐのは諦めたが、学校へ出てみると、例の通り黒板に、湯の中で泳ぐべからずと書いてあるには驚いた。なんだか生徒全体が俺一人を探偵しているように思われた。くさくさした。生徒が何を言ったってやろうと思ったことをやめるような俺ではないが、なんでこんな狭苦しい鼻の先が使えるようなところへ来たのかと思うと情けなくなった。それで家へ帰ると相変わらず骨董攻めである。